熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ秋
ね、
到来というか、まあ残暑もまだまだ厳しいですけれども、
うん、それでもだいぶ朝晩ね、足になってきた、
ね、うん、いい感じ。まあ秋と言いますと、本来であればこの時期はまあ運動会があったり、うん、いろいろ文化祭があったり、いろいろな時期だったと思うんですけれども、うん、まあ、今年はですね、コロナ禍ということもありまして、そもそも運動会などがないでしたりとか、うん、あとはまあ無観客の運動会を、うちの息子の学校もそうなんですけれども行いますと言ったりとか、うん、
それはね、体育の授業やな、ただ単に。
それあと学習発表会、なんか発表会があるんですけど、歌とかこう楽器とかの、それも無観客でやるって言ってて、誰に発表するのか分かんないんですけど、
ねえ、それはもうネットとかでやっぱ配信して。
そうなの、私なんでねそれをやらないのかって不思議でしょうがないんですけど。
配信したらええと思うけどね。
散々ズームとかつなぐ練習したのに、うんうん、その時に使わず、いつ使うっていう感じなんですけど、
ね、ほんならまあ家でも応援できるしね。
頑張れ
言うて。
でもそうですよね、
まあ、言うその時言うやな、うちの子供があんまり映ってないとか、
そうそう、だから多分そういうややこしいことがあるからやめとこうって話になるんだと思うんですけど。いやもう
そんなはね、ほっとて。もうやったらさ、まあ、誰などその代わり映ってる人は喜んでるやん。プラマイゼロです。
まあまあまあまあ、でもね、結局こう動画とかを撮って、まあね、うん、あの販売されたりするんで、その一環としてズームとかで、ね、撮ってもいいんじゃないかなと思いますけれども。
これからさ、けど食べ物が美味しいになるからね。
ねえ、
まったけ出てくるね。
まったけ
もフライしたら、フライでソースで食べたら、この間ぎょうさん食べて美味しかったわ。
いやでもこれ在宅中心の生活で、もう秋のいつもの調子で暴飲暴食してたら、あっという間にあれですよ。
いやまあ元気になってね、人口増えるかもしれへんやんかやな。
まあでも美味しいものを食べて、
そう、
まあね、芸術の秋と言いますから、読書をしたり、なんかこう絵を見てみたりとか、うん、
この間もその監修寺のね、ぶどう園行ってきたよ。ぎょうさん来てはりますね。
あ、そうですか、ぶどう狩りですか。
美味しい、うちも会社もたくさん、うんうん、あの購入してですね、うん、まあ、お客さんとか一部配ったりしましたけども、まあ、
果物狩りとかね、秋の味覚を買ったりするものに関してはそれね、結構こう外でやりますし、
ね、あれはええのちゃうかな。これからなんか柿狩りとかね、ぶどう狩りとかええやろね。あれ外やでしょ、大丈夫ちゃうかな。
ね、まあ、ただ一方でこれから冬にかけてまたインフルエンザが始まって、またコロナがっていうところもあるかもしれないので、羽を伸ばさずにうまくこう、
ね、
まあ、私毎年思ってるんですけど、なんでこんな毎年アップデートされて出てくるんだろうと思うので。
いや、それはやっぱりあれはウイルスもやっぱり進化してる。
いやでもこれね、インフルもコロナも毎年アップデートされて出てきて、 A 型 B 型 C 型 D 型とかだった
ら、ウイルスが出てきてアップデートしたやつはまたそれをやっつけて人間がアップデートしてよね、うん、こうずっとどこまでもこう競争していくんだよね。
いやでもこれね、もう冬にかけてね、ワクチンを、ね、最終的にですよ、10本ぐらい打たなきゃいけない世の中になったら嫌じゃないですか。いや、ま、ワクチンのシーズン来たわみたいな。
ま、いや、またその時は何でも効くワクチンを考え出すよね。
でもね、いろいろ開発の話が進んでるようですけれども、ね、塾長打ちます？出たらすぐ。
いやいや、回ってきたら一応打っとく。
本当ですか？私ちょっと勇気ないな。いやこれね、打つか打たないかって問題も出てくると思うんですよ。
いやだから打つってなんてみんな競争やろ。まずは、まずは僕らみたいな高齢者と
医療従事者じゃないですか。またでもね、冬にかけていろんなものが流行ってくるんじゃないかと思いますけれども、うん、まあ、最近ちょっとまたね、うがい薬売られてるようになってきました。イソジンないけどね、イソジンないけど他のやつは売られるようになって、
大阪の吉村がちらっと言うたら一気に売れた
っていう。そうですよ、ものすごいインフルエンサーですよ、もう本当に。ちょっとやっただけで、まあ、ちょっとじゃないですけど、結構大々的に言ったけど、
それ使わんでも普通にうがいしてるだけでいいのちゃうの。
いや、そう、多分ね、普通にお水とか、まあ、お茶、うん、とかで十分だとは医療関係者は言っておりましたけれども、うん、 まあなんか人間こう言われるとちょっとやりたくなるこう日本人のミーハーな感じの、うん、なトイレットペーパーもそうでしたし、
コロナギャンギャンギャンギャン言うけどほんまは熱中症で亡くなってる人が多いんやろ。
40度を超えるってそんななかったじゃないですか今まで。あんまり、
そうやね、
まあ、そのドバイとかねそういう国は別ですけれど日本においては
この間ゴルフ行っても午前中で帰った、暑いし
行ったんですか、
もう暑い、こんな暑いのもうええわ言う
て。結構人いますゴルフ場。
いやゴルフ場はまあそれなりに来てはるけどね、
ええー、
けどもうまあ暑いし、もう
ゴルフクラブだって暑いぐらいでしょ。
暑い普通ちゃ
った、暑いってぐらい暑いでしょ。
もうあのハーフ回ったらね体中ズクズクやどうやねんっていうか、
まあ、でも健康的なね感じはしますけれども、う
ん、だけどまあ僕らは毎日運動してるけどやっぱり外でこうやってる人はそれなりにやっぱ強いね。中はバカな、それで弱いな。
まあでも子供もねいろいろ部活とか制限されている中で、まあ、運動不足とか言われてますけれども、
そうやね、
まあ体を動かすのは大事ですから。
まあまあ空間やったけど今さって時期やからいかんほうがいいのちゃうの
本当に
比叡山あたり上がって上の涼しいところで、比叡山もう晩8時頃行ってみ、どんな涼しい、
うん、ねえ。いや今年は暑かったわ。まあでも滋賀は若干琵琶湖があるせいで涼しいと思いますが、まあ、京都はね暑いですし大阪も暑いし、
うん、京都はいやこの山の底やもんね一番暑いところにね、
うん、
なんか高いところで登りたいね地下に住んだらどうやろ
地下に
掘って地下20メートルぐらいのところに町を作って、
うん、
そこやったらもうエアコンも何もいらんで、
うん、
たまに上パッと上がって
たまにちょっと日光浴して
何の話をしてね
さあ進めます、
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません、 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。今よりももっと快適に暮らすために DIY が趣味の方も、まあ、最近多くいらっしゃるかと思います。今週は塾長に賃貸マンションと DIY について詳しくお伺いしていきたいと思います。さあこのコロナの自粛ムードの中でステイホームがね、まあ、ずっと行われてきましたが、うん、私はですねものすごい断捨離にハマったんですよ。
あだいぶ掘ったもの。
もう掘りまくりですよ、掘りまくり。
ゴミになってしゃあないなそれ。
え
それいやもうそれ、ね、そゴミ集めしてくれたとこ大変やな。
こんまりさんって知ってます塾長、世界のこんまりってなんか片付け方法を提唱している。
アメリカでも結構本売れてる
とか。そうなんです、あの人の YouTube とか見てなんかときめかないものは捨てなさいってその方が言ってたんですよ。塾長捨てられる人ですか。
あ別に気にせず
掘る。奥様は、
嫁さんはあんま掘らへんな
まあ、お家がねとてつもなく広いので別にあのたくさん物があっても問題ないと思いますけれども。
いやそれでもなんか何や知らん物が増えていくねなんか分からんけど
そうあのね、うん、ネットショッピングをしちゃうじゃないですか家にいるからやることなくて。そうそう、まあ、段ボール含めいろんなものが増えてくるんですよ。
宅配がピンポンピンポンで何本来る もうそこ置いといて言うとるわ。
あの買い物にね行けない分皆さんネットで買い物をされる方が
暇やから
暇だしだってね行けないじゃないですか。買い物も行けないし やることないし、
まあ、そらそうか知らんけど、
そうだから物が増えるので、まあ、増えた分捨てましょうという話なんですよ要は。ということで私は毎日じゃないですよできる時に今日はここ今日はここって決めてやってったらすごい楽しかったんですよ。
まあ女性の場合はまあ旦那が稼いできたらそのお金を使うのはストレス解消だろうね。旦那はそこからお小遣いいただくっていう寂しい。ただのなんか働いて
運ぶだけの聞いてください。それ大事なのは断捨離をすると買い物欲がなくなるんですよ、増やしたくなくて、もうせっかく片付けたのにまたもう増えるじゃんとかってなると思うんですけど、まあ、私のようにこの断捨離にハマる人もいればちょっと家の中を改造しようかなっていう人もまあ多分いろいろいらっしゃるんだと思う。こうただ作ってみようかなとか、
それはまあいいと思います、
ね。まあ、そこで今回の話なんですけれども、その賃貸はできるのかってとこですよ。まあその分譲はね自分の持ち物だったり、まあ、一戸建ても自分の持ち物だったら好き勝手すればいいと思うんですけれども、
まあ、別に好き勝手やっていただいてもええけども、うんうん、現状回復っていう項目があるんでね、うんうん、例えば借りた時と同じ状態に戻せということになるとまた同じだけのお金がいるというね。まあ基本はそこやわね。
あの棚つけるとかもダメなんですか基本、
まあ、棚でも、まあ、まあ許せる範囲っていうのがあるでしょ。許せる範囲っていうのはだから中にはもう間取り変えてもうたりとかあるけどね
自分で、うん、へ
だから普通はしないですよ。んそんなんする人は普通の人じゃないです。
いやでもあの多分すっごいステイホームで暇すぎてちょっと壁変えてみようかなとかなんか下敷いてみようかなとか、
まあ、クロス張り替えたりとかね、
う
ん、
そういうのはどうですか。
床をカーペット変えるとかそんなん別にそう間取りを変えるまでいかないんで、うんうん、あのいいですけどね、うんうん、まあ退去される時に帰って綺麗になってたっていう、
うん、
まあね家主さん喜ばはるかもしれない管理かもしれない、うん、このままでいいですよって言ってくれるかもしれないでしょ。だから、まあ、そういう意味では別に DIY やっていただいてもいいんだけど、まあマンション賃貸住宅の場合はまあ壁塗り替えるのも難しいしね、うん、だからどっちか言うたらクロスを張ったりとかクッションフロアやったりとか棚つける程度なんかなというふうに思いますけどね。
あの長英さん前ご紹介した物件の中に DIY が可能な物件というのがあった記憶があるんですけど、
いや別にね多少の範囲やったら僕はいいと思うんですね、うん、やっぱり本人の好みでね、
うん、
やられるのはだからそれは別にあまり気にならないけどね、うん、ただしその、まあ、自社物件うちが持ってる物件は我々がいいって言うたらいいけどもそのオーナーさん家主さんが預かってる物件を、ね、勝手にいじるっていうことだと問題なんでそれは家主さんによろしいですかという了解を取らないとそれはまずいでしょ。
それあの例えば小さい棚を一つつけるであったりとかそのさっき言ったように下にフロアをちょっと自分で張り替えるとかタイルをちょっとつけてみるとかのレベルでもやっぱり報告は必要。
いや別にしても、うんうん、あの基本的にはいつも現状回復っていう項目があるんでね、出られる時にちゃんと前借りた状態で戻してくださいよ、
うん
まあ、汚れるとかそんなんは関係なしに、うん、柱を動かしたりとか棚バーンつけたりとかね、うんまあ、棚でも許せないの棚やったらもうそうあんまり言わないと思うんだけども、うん、その極端にその中をいじくってしまうとね元に戻してくださいよということがあるんでだからそれさえ承知しとければ、うんまあ、好きにやっていただいても、うん結構ですけど。
まあでもそれはあれですよね。長英さんはもう本当に懐が広いからそう思われてるかもしれなくて、やっぱりすごく厳しいところもあるかもしれないってことですよね。
もちろんね、うん、もう一切そういうことしてもらうと困るっていうのもそれはその持ち主さんの家主さんの考え方一つなんで。
今までですごい記憶に残ってる DIY の部屋ってありました？
いや別に今のところないけど逆に DIY みたいなやれとか言うて、
うんうん、
中へシム紙貼れとか言うて。
あ。ありましたね。
英字新聞の貼ってるやつやったけどね。どうやって言うたらタコつきました言うとったそのマーク取ってデザインやるから、
うん、
そうすると初めから普通に白の黒となってたのがマジやなそういうの言うたからね、うん、そのなんで新聞やったらまあ出た時に汚れてもまた他の新聞貼ったらどうやっていう話やったけど、うんうんうん、日本の新聞貼ってもあんまり大したことなかったんで英字新聞貼ったんですよ。英字新聞探すの大変や言うて
高いですねちょっとね
そんな話をしてましたけどね。まあ他にはねそうあんまり記憶になる皆さん中をそんなに今みたいにその DIY やってもええっていうことがなかったから あまり殴られてるのはないですね。かえってまあほんまに綺麗に使われてるとこもあるし、絨毯引いてね、下がやっぱり汚れないように。だけどそこまで気ぃ使って部屋使うのも嫌やしね、まあ壁ぐらい子供さんいたらちょっと絵描いたりするでしょ。なんか1箇所絵描いても2箇所絵描いても直すのは一緒やからね。だからあんまり気にしんと、張り替えてもですね、地平米千何ぼやっていう世界やから、それはやられたらどうですかね。ただ一部屋の場合片面だけやとね、あれクロスを張り替えるときにね、ロットロットでやっぱり多少ね色が違うんですよ。だからなんでここだけ汚れてんのにこんだけ全部変えんねん言うたら、ここだけ変えたら色がバーッ変わってまうから、大体こう全部変えると、だから多少高くなるんですね。だから絵描くのやったら全壁に絵描くとかね、
どうせだったらね、もう一箇所描いたら全部変えちゃ う、
それやったら納得できるけども、片面だけいうことになるとやっぱりそれ苦情出ますわね。
まあ、要は、基本現状回復ということなので、良識の範囲での DIY は可能ということですよね。
そうです、はいはい。
ただ大きなリフォームとか、DIY に関しては家主さんにご相談ください。
そうやね、そうしていただいた方がいいですね。
はい、わかりました。今週は塾長に賃貸マンションと DIY についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、本日はですね、太田裕美さんって皆さんご存知かと、
はい、
太田裕美さん
懐かしいです ね、
9月の雨、
それでは
お願いします。
お部屋探しは超えい、
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超えいマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超えい。
月決
賃貸塾
超えいや賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便り、大阪府のラジオネームミザリーさんからいただきました。ありがとうございます。楽器を本格的に家で練習したいのですが、防音設備を簡易で、施工するには費用はいかほどになるのでしょうか。ちなみに6畳のお部屋です。ヘッドフォンで聞いていましたが、生音で練習したいのです。防音壁を取り付けたりが考えられますが、一番安く済む方法を教えてください。何デシベル以上は何か施さなければいけないなど、騒音の基準などはありますか、お願いしますということです。
これね、その何デシベルやなしに隣とか近所の人がうるさいって言う時だったらそれはダメなんですよ。要はね、デシベルとか関係なし、だから全く音が外へ出ないというふうにしとかないとダメや。だから建築される時にそういう人対象にちょっと部屋のね、壁を厚くしたりとか、ガラスを厚くするとかね、そういう防音のちゃんとされてるとこはまあ問題ないと思いますけども、あとですね、普通の賃貸マンションをやろうということになると、おそらくなかなか難しいと。一番いいのはね、組み立て式で防音の部屋を中へ入れ込むという、
ありますね。はい、
だから 何をされるのか知らんけども、ピアノやったらなかなか無理やという、だからトランペットとかね、バイオリンとかちょっと小さいやつはまだマシやと思うんだけどね、ピアノやったら部屋口、まあ6畳の部屋やったらもう普通のグランドピアノそれしか置けへんからね、だからまあできたらそういう防音のねやつあるんですよ、防音のそれを部屋に入れて中で組み立てて、
結構高いですよね。
まあ僕らはあんまり知らんんだけども、その楽器を売られてる、まあ京都やったら十字屋さんとかねあるでしょ、そこらへちょっと聞かれて、そういうのできますかっていうのを聞かれた方がいいかなと。
これヘッドフォンで聞いていたということは、おそらくピアノ関係だと思うんですよ。なんかね、だってバイオリンにヘッドフォンで聞いてるのが聞いたことないので、そうするとピアノが弾ける部屋だということだと思うんですけれど、
いやピアノの弾ける部屋っていうのはそらなかなかないでしょ。
まあ置いてるお家多いですけどね。
玄関もなかなか入りにくいという。グランドピアノか普通のなんかピアノなんか、そうかそのシンセサイザーみたいな、うん。
でもそれでもヘッドホンついてるってことは普通のピアノじゃなくておそらく電子ピアノ系な気がするので。
そうだったら中にねそういうなんか防音用の部屋を作ってピチッと入るようにして、そこでやられたらどうかなと思いますか。
ちなみにそういう防音設備のある部屋っていうのも賃貸ではあるんですか。
あのね京都は僕1箇所ぐらい、1箇所か2箇所ぐらいしか知らない。うちも実はその芸術大学の近くで防音の部屋を作ってあるんですけどね、
はい、
それ、まあ、そこかなんかあの市役所の北側あたりになんかそういうマンションがあるっていうのは小耳に挟んでますけど。
じゃあなくはない、探せばある、
あると思います ね。やられてんのやったら、
あの防音室40万からありますね。サウナみたいな、ちっちゃいサウナみたいな部屋ですね。そう、
中でね、だから部屋の中で組み立ててやるやつやから、その部屋を丸ごと防音の部屋にしようと思ったら大変な工事になるんで。
そうですね、まあ、でも楽器問題はねご趣味の方にはいろいろと心配事があるかもしれませんが、まあ、これ大阪ですとまた、ね、そういう防音のお部屋も賃貸である可能性もあると思いますので、探されてはいかがでしょうか。これでももうあれそんな何百万単位の防音室を部屋に作るぐらいだったらカラオケボックスに毎回行った方がいい、安上がりな気がしますね。
カラオケは絶対大丈夫、
ねね、そっちの方が安上がりな気がしますが、うん、私いいこと言った気がする。
いいこと言うた、
いいこと言った、
はい、今日のあれ
まとめてもらわなきゃ今週のツボです、
はい、竹中さん今言いましたようにカラオケボックスで行ってください
でもピアノだったらできないんですね、要はね、まあ、でも小型の楽器だったらということです。ありがとうございました、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥の本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
空き駐車場をお持ちの方はぜひ e ガレージ検索してください。そしてもちろん空き部屋も募集しております。そして年末チャポン宝くじ、こちらも、応募が始まっております。11月30日月曜日までとなっておりますよ。キャンペーン期間は11月30日までです、うん、当選総額は3000万円、今年は1等が10万円200名様に当たるということで、
はい、
ねえ年々増えておりますが、
ね、目標5000万、
うんね、もう5000人以上の方が登録をされているということで、
はい
ね、ますます増えると思いますが、ただし応募資格があります。町営が管理する物件に
そうそう
入居中の方、今何名ぐらいいらっしゃるんですか。
入居中の方、
うん、うちは今人口はだいたい3万5千人ぐらいっていう話らしい。
3万5千人なのにまだ5千人ですか。3万人何してるんですかね。
いやだからそれは家族の場合は家族で人しか出さないし、ファミリータイプの場合
もったいないよねこれ。
だからまあ1万人ぐらいまではいけると思うんだけどね。
もったいないですよ本当に、あの、うん、応募するだけで
多ければ確率低くなるしね
難しい。
少ない方が入居の人はみんな出すなよと言うてるかもしれない。
応募される方からしたら、
うん、だから上限の金額を上げてからしゃあない。上げます、頑張って、
まあ、住んでるだけで現金が当たるチャンスということですので、応募資格がある方お早めに、
早めに、
はい、応募してください。よろしくお願いいたします。はい、そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。